もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。独身ですか？結婚してますか？
あ、独身です。
離婚して独身、それともずっと独身ですか？
ずっと独身です。
ずっと独身。はい。で、今、そうすると、一人でどっかアパートかなんか借りて。
いや、実家暮らしです。
実家で。と、はい、お父さんお母さんと一緒に暮らしているということ。
あ、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今年からある病院に、今勤労学生なのですが、
はい、
それで夜は専門学校に通っており、
はい、
でそれで働いているのですが、
はい、
正社員とほぼ変わらず月だいたい20日前後働いているのですが、
はい、
保険が何もなくて雇用保険とかがなくて。辞めた時に何ももらえなくて、それで。
要するに、辞めた時に失業保険という、
はい、のも発生しなくなるんです、発生しないんですよ。うん、で、何回か上のもの、人事のものと相談したんですけど、
うん、
あなたはかけれませんと言われて、ちょっと納得ができなかったので、
はい、
地元の相談所に行って説明したら、いや、あなたの状態でしたらかけられるし、普通に逆にかけない方がおかしいと言われて、
うん、
でその後すぐ隣に公的機関があったので公的機関の役所に行ったら、
うん、
いや、もうそれでしたらすぐかけれますので、あとはあなたは在籍していることを証明しないといけないので、あなたの名前を出さないといけないと言われて、
うん、
名前を出すのは出されるのは嫌なんです
けど、名前を出すとその社の方に
通報したかったんですけど、どうも名前を出さないとダメと言われて、
うん、
で以前そういうところで別の会社勤めていた時は、それで一回やった時はそれで次の日出社した時に缶詰状態ですごく怒られたので、そういうことはもう二度としたくないので、できれば穏便にしたいなと思って今回ご相談をお願いしたいんですけど、
はいはい、そうすると前勤めた時ってた時に同じようにちゃんと保険をかけてくれ、その他いろんなことを、
まあそうです、前の時はちょっと保険じゃなくてちょっと夜勤があったので、その時に夜勤手当がなかったので、
うん、
欲しかったんですけど、うん、それはないって言われたので、
うん、で36歳ということですけど、何歳ぐらいの時から働き始めてるの？
始めてるのは今年から始めてて、その前はまあ、ちょっと職が変わって、一応同じ職場なんですけど、ちょっと資格を取ったので、ちょっと別の資格になったので、
うん、
はい。
同じ会社の中で、
はいはい。
なんか資格を取って、さっきなんか専門学校行ってるって言いましたね。
はい、准看護師なので、はい、それまで取ってなかったので今年准看護師取ったので、
はい、
それで病院として准看護師として働いてるんです、今。
あ、で、そうです。
夜は看護師に目指すため学校に行ってるんですけど、
はい、
はい、それで。
そうすると今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
要するに他の社員と同じように働いているのに、
はい、
雇用保険のその他いろいろなものが、
はい、
他のところの相談に行くと当然もらえてたはずなのに、
はい、
今もらえてないのね、
はい、
ということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今のお仕事で相談窓口とか、
はい、
公的なところっていうのは労基署ですか、労働基準監督署ですか？
労働基準監督署もハローワークも行きまして、労働基準監督署はうちの管轄じゃないと言われて、
うん、
ハローワークに行きまして、雇用通知書とか、勤務書、明細書すべて見せて、
うん、
で、就業時間、月何時間働きまして、そういう明細書を見せて、うん、それなら、これ入らないといけないと言われたんですよ。
うん、そうでしょうね。
で言ってじゃあかけましょうかって言われたんですけど、あなたの名前を出すよって言われたので、
はい、
それはちょっとやめてほしいって言ったんです。絶対自分しかもういないんで 100% 今の雇用状態で働いているのが、うん、
まず前提の問題からね一つ一つお話をしていきたいんですけれども、
はい、
雇用保険もすでに答えは出てると思うんですけれども、雇用保険に入ることができるかどうかっていうのは、
はい、
雇用保険の適用の対象となる事業所であるかどうかということと、それから働いている人は雇用保険の対象となる要件を満たしているかどうか、条件を満たしているかどうかということで、はい、おそらくハローワークはそうおっしゃってるんだから、そこは問題ないと思うんですが、
はい、
週に20時間以上働く、
はい、
それから基本的に30日以上働く、はい、月にですね、はい、継続してということですね、
はい、
それで生活を支えていると、学生さんアルバイトみたいなのだとダメだっていうような規定もあるんですけど、そうではないわけですよね。
はい、
月にはかなり働いてらっしゃる。
週だいたい、平日が4日と、あと土日どちらか1日出てるんで、だいたい週5日出てます。
週5日で、週どのぐらい、
うん、行事とかあって出れない時もあります。だいたい4日から5日出てます。
1日何時間働いてらっしゃるんですか？
学校があるときは6時間30分で、
はい、
で、ないときは7時間45分働いてます。
で、そうすると5日間で、
はい、
6時間から7時間は働いてらっしゃるわけだから、
はい、
週20時間なんてのはもう軽く超えているわけですよね。
はい、
それで生活を支えている、通常その補充的に収入を得てるっていうのは雇用保険の対象にならないんだけど、そうではなくて、
はい、
あなたの場合は、
はい、
勤労学生、夜っておっしゃいました？
夜です
に通ってらっしゃるってことですよね。
夜に通ってます。
で、
夜に、平日毎日。
なるほど。で、法律の細かい規定はここで言いませんけれども、
はい、
例えば普通の大学生が、かなりたくさんアルバイトしても雇用保険の対象にはならないんだけれども、あなたのように夜間みたいなね、
はい、
学校の場合、それでこうやって働いてらっしゃって生活支えてらっしゃるわけでしょ。
はい。
で、そうするとね、基本的にもう答えは最初からお聞きになっておられるようだけれども、
はい、
あなたが雇用保険に入ることのできる立場だっていうことはあんまり問題なさそうなんですよ。で、ハローワークもそう言ってるみたいだし、はい、相談に行ったところもあなたは、はい、間違いないと、あなたは加入できませんって言ってるのは会社の、まあ、準看護師とおっしゃったから病院になるのかな、
病院になります
ね、の人事の方だけみたいなんだけど、
はい、
それは人事の方の言ってることはどうもおかしいなということだと思うんですよ。はい、
で、以前それで言ったんですけど、うん、あなたましては勤労学生ですから入れないと言われたんですよ、
うん、
と思って。
ね、だからさっき言ったように、はい、大学生普通昼間大学に通っていて、
はい、
余った時間というか空いてる時間で、
はい、
アルバイトしてるっていうような人は入れないんですよ。
あ、はい、
原則ね。でもあなたのように昼間は働いてる、で、
はい、
それで生活を支えてるっていうような人は学校行ってても入れるっていうのが法律の規定なんですよ。
はい、
だから勤労学生だから入れないっていう単純な話ではなくて、
はい、
で、どうもおかしいので説明が、病院の方ね、はい、でかなり大きな病院なんですか？
かなり大きいです、
うん、そうするとね、そういうところが雇用保険の扱いをそんなにおかしなことは普通やらないはずなんで、
はい、
小さいところだとあんまり無知でやらないところもあるかもしれないし、
はい、
いい加減な考えでやらないところもある。だけどそれだけ大きいところだと職員の雇用保険はきっちり処理されてるはずなんですよね。
はい、
で、だからしかるべきところに相談に行けばね、
はい、
で、あなたの場合はもうかけられることはどうも間違いなさそうなんで、
はい、
それは本当は入るべきだし入らなきゃいけないと思うんだけれども、で、
はい、
ご相談はね、結局ポイントは、
はい、
波風立てないでっていうところがポイントのようなんだけど、
はい、
そこをどうするかということですよね。はい、おそらく今日のご相談は入れるでしょうかっていうことではないわけでしょ。
はい、
で、そこは難しくて、その連絡してくれたってのはどこ、ハローワークが連絡してくれたんですか？前揉めちゃ
った。ハローワークが連絡するって言われて、もうかけそうだったのでちょっとやめてくれって言ってちょっと手を押さえたんですけど、
前職の時になんか、
前職はそれはもうムカついたのでもう電話してもらったんですよ、
ハローワークから。
はい、
うん、で、そしたら翌日缶詰になっちゃったと。
はい、ちょっとあの上の人事とか社長とかその辺だが、
うん、
いらっしゃって個室でだ、まあ、もうそれこそ。
それはなんか どういう話だったんですか？
その時は夜勤があったので、
うん、
夜勤したんですけど、
うん、
ホテル別の仕事してた時に、
うん、
で、10時から夜中、次の日7時までだったんで、うん、通常でしたら夜勤じゃないですけど、そういう手当があるはずなのに、
深夜業の手当ってことだね、うん。
なかったので、ちょっとこれないんですけど、どうですかって言って、
うん、
いや、ないよって言われて、と思って、正社員で働いてたのに、それはないなと思って。
だから、前の時というのは、雇用保険の話ではないんですね。
あ、それではないです。違います。
時間外労働の手当とか、深夜業の手当についてというお話ですね。はいはい、なるほど。ちょっと話が違うんだ。
あ、すいません。違います。
う
ん、
それもね、だから、そういう割増を払わないのがいいということは全然ないんで、それはそれで問題だけど、はい、まあ、今回はそのご相談ではないので。はい、
違います。
うん、で、僕同じ話かなと思ったんで、ちょっとお聞きしたんですが、で今回はね、ちょっとまたもっと制度の、はい、そのものに関わるじゃないですか。はい、まあ前もそうかもしれないけど、明らかに雇用保険に入らなきゃいけないのに入ってないと、でおそらくそれだけ大きな病院ですから、通常はちゃんと対処してるはずなんですよ。他の職員の方は。
あ、はい。
病院全体の体制に関わることだから、
はい、
そんなにいい加減にはできないと思うんですよ。で問題は今回もやっぱりハローワークへ行ったら、はい、あなたの名前出して電話かけそうだったんですか。
はい、
うん、それはやっぱ、はい、出さないとできないって、
うん、やっぱりできないって言われたんですよ。匿名はできませんと言われたので、
うん、まあその理由も分かんなくはないですけど、無責任な話にはできないからということだと思うんだけれども、
はい、
でそうすると、であなたとしては今の病院でそういうことになっては一番困ると思ってらっしゃるわけ、はいはい、
本当は続けて資格取ってその仕事でもうその、うん、もう転職はしたくないので骨はうずめたいなと思ってたんですけど、うん、そういうのされるんでしたらちょっとなんか会社不信じゃないですけど、うん、
あなたのはそのこう要求というかね求めていることっていうのは、はい、当たり前の待遇にしてくださいと法律を守ってくださいっていうことなので、
はい、
あなたがこう卑屈になったり恥ずかしがったりする話じゃないじゃないですか。
あ、はい、
恥ずかしいのはそういう法律を守らない事業所なんでね、はい、で、ハローワークに行って聞いたんだけど適用があると言いましたってそういう相談はされた。
もうそれからはもうなんか特にはもう話さずにはもうしてます。
じゃあ、まずハローワークから言われるとか名前を出して言う前にね、はい、この間あなたは加入できませんと言われたけれどもハローワークへ行ったら、はい、あなたは当然入れると言われたんだけど、はい、その考えって、はい、病院の考え方が間違ってるんじゃないですか。ちゃんと調べてくださいっていうのはどうですか。
はい。
それだったらだいぶ違いません。名前出されてハローワークからダメじゃないかって言われる
よ、ね、
人事の方がそう言ったので、はい、調べてきましたと。自分も法律の制度よくわからないので、
はい、
そしたら今言ったようなことは私が言ったようなことね、週20時間とか、はい、1ヶ月以上とか要件があるじゃないですか、
はい、
で、勤労学生の話についてもひょっとしたらハローワークに行ってもう一度確認されたらどうでしょうか。
あ、分かりました、うん、
勤労学生一般はダメな時もあるけれども、
はい、
その定時制とか夜間の、はい、学校に行ってる時はそれは除外の除外っていうことで、
はい、
適用対象になるということだと私は思うので、
は
い、それも確認をして、はい、勤労学生はダメだとおっしゃったけれどもこういうわけで入れるんだとハローワークの人から教えてもらいましたと。だから、はい、もう一度調べて、はい、ちゃんと法律にのっとったことやってくれませんかと。で自分としてははい、ここでずっと勤めたいので、
はい、
考えていて一生懸命働こうと思ってるんだけどやっぱり雇用保険が入れないと、はい、入れるのに入れないっていうんでは心配だからお願いできませんかっていう、はい、まあなんていうのかな穏便にっていうのというあたりだと思うんですけどね。
わかりました。ありがとうございます、
はいはい、よろしいですかねこんなことで。
あ、すいません。
もしもし。
はい、
名前を出したくないっていう気持ち分かるんですけれども、
はい、
要するに個室で1時間ギャギャギャ言われたからっていうことでしょ。
そうです。
だけど今あなたの やることは名前を出したくないと普通にちょっと恥ずかしいことだとか悪いこととかではないですよね。
あ、はい、
なんかそんなに恐れることかな。
ありました。勇気持って頑張ります。
そうですか。はい、どうも失礼します、はい。今の体験に過去の体験と似通ったことで反応しないこと。
はい。今日の相談はですね、弁護士の酒井誠さんが、世の中のつまり交渉ごとについての大人の態度を教えてもらいましたね、
うん
うん、今回の相談のように自分にはっきりした正当性があってしかも公的な何かしなきゃいけない時にはやっぱり僕なんかの考えだとはっきり名前を言うてね、 正面から堂々とやった方がいいと思うんだけども、それが嫌だと言うんだよね。今の若い人はそうだね、匿名性というのは非常に大事にするけども、それが嫌だからって言って名前を出さないというわけにいかないんだから、こういうふうに、事務局の方に話してみたらどうかということをね、酒井さんが教えてくれたわけだね、
はい、
大人の対処方法だね、はい。